はい、エペソ人への手紙の一章を開いてください。今回から新しくですね、エペソ人への手紙に入っていきます。で、午後に一章の前半部分を、見て、いきます。で、今朝は一章の三節に、注目して、いきます。三節ですね、お読みしますよ。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと。でこうありますね。パウロですね、こうやって褒めたたえられますようにと神を褒めたたえるところからこの手紙を始めていますが、この三節の言葉、丸がついてますね。何ですか、句点っていうんですか、当点か。丸ですね。けれども、実は、もともとのギリシャ語では、14節まで一文になってます。ですね。三節から、なんと14節まで一文になっていて、パウロは一度言い始めたら、止まらなかったんです、簡単に言うと。ね、この賛美の部分を、午後の礼拝でねじっくりと見ていきますけれども、その始まりになる言葉を今朝は、取り組んでみ、たいと思うんですね。でこの祝福という言葉が、日本語の聖書だと2度出てきてますね。この3節、霊的祝福をもって私を祝福してくださいましたとあります。で実はギリシャ語ではまた英語でもそうなんですけど、褒めたたえるっていうのも実は祝福と同じ言葉が使われてます。英語だと bless ですね。だから英語だと blessed be the father かな、 God the father かな、なんですけれども、bless という言葉、ギリシャ語もね全くこの祝福と同じ言葉が、使われて、います。3回だから使われてるんですね、この説だけで。で、この祝福っていうのはある人のことをよく言ったり褒めるとか、そんな意味合いがありますよね。で、日本だと非常にこうその時間を込めて話すことができるのは、結婚式ですね、お幸せにっていう言葉ですね。それがこうすごく実感があると思うんですけども、私たちキリスト者はですね、結婚式だけではなくていつでもどこでもやはり祝福していく存在ですよね。お互いにそうだし、神を祝福するし、なぜかと言ったらですね、神が祝福に満ちた方だからなんですね。祝福に満ちた方と、第一手元の一種の11節などにですね、書いてありまして、私たちが信じている神がそういう方ですから、私たちも祝福をしていくわけですね。ですから礼拝の後に祝福を祈る、祝祷と言いますけれども、難しい言葉で祝福を祈る、これで終わるということですね。で、互いに主にあって信仰を持って良いことを話していくと、そうやって私たちは祝福を受けて神を褒めたたえていくことですね。互いに良いことを信仰を持って言って、で信仰を持って主を褒めたたえていく、そこに祝福の主がとどまってくださる、わけなんです。祝福という言葉ですね、私たちは物に恵まれているっていうことを、思い浮かべると思うんですね。祝福されてますっていうと、何不自由がなく、生活ができている、だから食べ物が十分に与えられていて、良い家に住んで家族にも恵まれている、そういうふうに考えると思うんですよね。けれども、それがパウロがここで言っている祝福なのであればですね、実はエペソにいる信者たちに手紙を書く必要はなかったかもしれません。なぜかって言ったら、エペソはすでに富んでいる町だったからなんです。エペソはですね、今のトルコ、当時は小アジア、アジアと呼ばれていたところに、ありました。で、皆さん地図ね、後で確かめると言いますけど、エーゲ海、今地中海のこの、東側がエーゲ海って言うんですよね。エーゲ海に面する貿易中継都市です。アジアから東方から来る、品がですね、 エペソを経由してローマに届く、またローマからその逆もあったと思いますけれども、そのために富が集まりました。でローマ帝国全体の中でも非常に有力な、有力な、重要な都市であります、まあ、ローマ時代もそうだし、そのずっと前、紀元前の6世紀にはリュディア王国というのがあって、クロイソスという王様がいて、この映画に飛んでいて、実は硬貨、あれですね、コインですね、作った初めの人がこのクロイソスっていう人で、まあ、クロイソスのように飛んでいるみたいな英語の言い回しがあるほどなんですね。このように富があるというのが、まあ、エペソの何か特徴というか、こうそういうエペソというと飛んでいるというふうになっていた時に、エペソの信者に対して神はあなた方を祝福しましたと、まあ、こう言っているわけなので、その普通に考える祝福とは違う祝福を、このパウロはですね、キリストにあるものに話しているわけなんですよね。だからこれ、あの状況がですね、首都圏に住んでいる私たちもそうなんじゃないかなって思うんですよね。あの東京だけに住んでいる、首都圏だけに住んでいるとあまり実感が湧かないんですけれども、まあ、世界基準で見たらですね、世界有数の大都市なんですね、東京が、まあ、本当にトップ10の中に並ぶような、この生活のしやすさということにおいてはもう本当にこのトップ10に入りますね。で、祝福がではどうだったのかと、あるのかっていうと、まあ、私は、まあ、このような年ですから、大学生の時をですね、バブルが弾ける直前だった時で、まあ、本当に物があふれ、人々がその物によって湧き立って、まあ、いた時に生きていました。で、そこで虚しさを感じて、まあ、それがイエス様を信じるきっかけになったんですけれども、だから祝福されているはずのところに、私は祝福をそこに見出すことができなかったわけなんです。だからエペソの人たちとすごく似てるかもしれません。霊的な祝福、後で説明しますけれども、それを求めていたんですよね。あとエペソの特徴は偶像にあふれる町なんですね。偶像、アルテミスという神殿、まあ、これが使徒の働きの中で出てきますけれども、これね、世界の七不思議に数えられるほどの巨大な神殿でありました。で、世界中の人が集まってくるんです、参拝しにですね。で、この神殿の模型があってですね、それがパウロの福音宣教によって商売上がったりになってしまった、売れなくなってしまったので、銀細工人たちが騒動を起こしたことを思い出してください。その時にですね、彼らが叫んだ言葉が、偉大なるかなエペソ人のアルテミスと、まあ、いうことでありました。で、このもうアルテミス崇拝礼拝はもう本当に、アジアのみならずその周囲世界から、もう知られていて、皆が集まってくるようなものだったんです。で、その神殿の中に像があったんですね。アルテミスの像がありました。で、アルテミスという女神なんですけど、これギリシャ神話に出てくるんですが、で、彼女自身は清純な狩人ですね、狩人だったんですけれども、トルコにはですね、古来からキュベレーという地母神、地母神って皆さん分かりますかね、地上の地って書いてお母さんって書いて神ですね、地母神、まあ、信仰があったんです。で、地母神って言って分かる人は分かるんですけれども、要は子だくさんを祈願する神なんですね。で、大体そういう神は、この、まあ、裸体なんですよ、女性ので、この発掘されてるんですね、このトルコの非常に昔の、このものが発掘されて、まあ、豊満な女性がですね、まあ、この裸体でいるんですけど座っていて、その膝の間に赤ちゃんがいるっていうのが発掘されているんですね。で、その地母神とアルテミスがいわゆる混ざり合ったんですですね。で、いわゆる宗なんだっけ、集合信仰、まあ、日本もそうですね、神仏が一緒だって、ね、そうでしょ、仏教でさ、供養して、だからなんだかっていうのは、 あれ神道の神様ね、あのと一緒くたになっちゃって仏様になるってね、もともと仏教にはそういうものはなかったのに仏様になるってね、これもだから神様になるとくっついちゃってるわけですよね、神道の。でそういうのが起こっていて、でそのアルテミス神殿の中のエペソのその大きな巨大な像が、まあ、博物館にはその、まあ、模型なのかな分かんないですけどあるんですけども、まあ、グロテスクですね。胸に乳房が、あ、胸って言ってもこれちょっと下の部分ですね、もう何重も乳房があるんですよ。でそういうグロテスクなものが、まあ、こういうですね、まあ、神をはじめとして、ギリシャ神話にまつわる多くの神々が祀られていまして、皇帝信仰も盛んです。で私も遺跡を見に行ったんですけど、まあ、相当の栄華です。もう相当栄えていたということが分かりますですね。でね、その周法にね、その有名なそのショッピングストリートのところの遺跡の、まあ、写真を載っけようと思ったんですけど、わざとそれはいくらでもエペソってググったらですね出てくるので、わざとそのね復元図のコンピュータグラフィックのを載せましたですね。ですごく栄えている様子が分かると思うんですけれども、この右側を見ていただくと分かるんですが、像があるでしょ、像が、ね、いろんな人の像が、ね、これ全部神様です、うん、で皇帝礼拝とか、あるいは皇帝であるとか、あるいは他のものであるとか、だからもうその、神社仏閣の多い日本でありますが、もう神社仏閣に慣れている私たちも、青ざめるほどのですね、偶像だらけなんですよ。もう、数メートル歩いたら偶像なんですですね。その像があって、でそういう中で、まあ、生きていたわけなんですね。でそういう人たちがどのように神を拝んでいたかっていうとですね、まあ、一つは自分のしたいことを叶えてくれる存在ですね。だ性欲を満たしたかったらその性欲の神様がいて、富を抱きたければ富の神がいて、酒に酔いしれるためのブドウ酒の神もいますですね。で、神殿では乱痴気騒ぎをしてですね、薬物もそういう摂取してですね、この錯乱状態にもなったりする。あとオリンピックの選手、すごく、まあ、ローマの社会もギリシャ文化を持っていてですね、スポーツ競技に燃えていたんですけども、オリンピックの選手とか勝利を得たければニーケという女神いました。ニーケって分かります？これね、英語で言ったらそうなんですよ、ナイキです。ナイキ発掘されてます、エペソで。女性のね、こうやってなんかオリーブの月桂樹の冠持ったですね、もう何でもかんでも神なんですね。でもう一つの神の特徴は、何をしでかすかわからない気まぐれな神です。あ、これ英語で書いてますけど、すいませんね、カプリシャスっていうのかな、すいません、ちょっと綴り間違えました。で気まぐれな神です。で福をもたらすと思いきや理由なく罰を与えるんです。まあ、非常にギリシャ神話の神々って私たち以上に人間臭いです。気分を害すると何しでかすか分かりません。でそういう中でよくこう世話しなきゃいけないんですね。どっちが神だよっていうか、どっちが主なんだよっていう感じなんですけれども、そうやって神をなだめるためにお供え物をしたり祈願したりとか、いろんなことをしてまあいくという考えなんですよね。まあ、そんな中でパウロは一章において父なる神キリスト、聖霊なる神、まあ、三位一体の神としてあらかじめ計画を立てておられるっていうことが前面に出てるんです。すべてのものをご自分の目的のためにあらかじめ計画を立てその通りに動かしていくという神であって、これがいかにエペソの信者たちに平安をもたらしたかということをですね、思えるんですよね。どんなことがあっても神はこう何ていうかな、やばい、こんなこと起こっちゃったのみたいなことは全くないわけなんです。すべてのことを知っておられて、すべてのことを想定済みで、まあ、分かりやすく言うとね、人間的に想定済みで行っておられるということけれども、私たちが不条理の世界に生きているとですね、いろんな慌ててですね、これはいけない、あれはいけないとかって言って原因探しをして問題解決をするためにこれこれをしなければいけないって駆り立てるじゃないですか。 ですね。でそういう気ま、そういうのってね、偶像礼拝なんですよ。気まぐれな神々に仕えている偶像礼拝と変わらないんですね。しかしどんなことがあっても神がおられると、でご自分のしていることを神は知っておられると、これは大きな平安をもたらしてくれます。でパウロは手紙の中でこうした、一切ぶれないですね、はるかに優れたそれらの神々よりもはるかに優れた神のご計画を明らかにしておられるんですね。でですね、もう一つ背景としてお伝えしたいのは、この手紙、パウロが牢屋に入っている時に書いた手紙の一つです。獄中書簡って難しい言葉あるんですが、パウロがローマで皇帝による裁判を受けるために軟禁状態になっていたところで書いている手紙なんです。これは使徒の働きの28章に出てます。でそのような中で祝福を話してたんです。どうしてそれを祝福と呼べるでしょうか。でパウロがそのような苦しみの中にあっても、このむしろエペソの人たちのことを気にかけて落胆することがないようにってこう言ってるんですね。私がこのような状態でいることを落胆することがないようにとお願いしますと言ってます。3章の13節で言ってるんですね。まあ、こういう背景があって祝福が祝福されたんですよとこう伝えている。だから分かりますかね。これからじっくりと見ていきますよ。いいですか。この祝福ですね、どういうことなのか。3節もう一度、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと言ってますが、理由は私たちを祝福してくださいましたということです。私たちを祝福してくださったから神を褒めたたえているんです。でその逆ではない、つまり一生懸命私たちが神を褒めたたえたから神が私たちを祝福したんじゃないんです。意味わかりました ね。私たちが一生懸命神様を褒めてて、ね、よしよし、そんなに褒めてくれるんだったらね、君たちをじゃあよくしてあげようとかって言ってるんじゃないんです。逆なんです。神が先んじて主権を持って私たちを祝福してくださったので、応答として私たちが神様を褒めたたえるんです。私たちが神に何かをするとしたら、それは神がこういうこれこれをしてくださったからそうするのであって、初めに神がことをなしてくださり、その応答として感謝と賛美が湧き出てくるんですね。どうしても私たちは自分たちの行動が神の行動を決めると思ってしまうんです。でその偶像礼拝というのは全てそれによって成り立ってます。こうするから神がこうしてくれるってですね。で何か良くないことが起こると、今度逆にそれは私がこんなことをやったからだと、こう自分の責任や原因を見つけていこうとするんです。でこの時の神という言葉は偶像の神になってます。自分がきちんと仕えてないなら、神が十分に必要を満たされてないから神が不愉快になって苛立って怒っているって、それってアテネでね、使徒の働きの17章でパウロが使えられる必要ないよって言っているんですよ。神のこと一生懸命使えないとダメになっちゃう神なんて、偶像なんですよ。神は必要ないんです。私たちに使えてもらう、お一人で全部できるんです。そうなんですかって、みんなびっくりした。じゃあ使えなくていいんですかって。じゃあなんで神は私たちにこうご自分のことに関わって行こうとするのか。恵みなんですね。恵みの神なんです。神は一方的に憐れみを抱いて、一方的にですよ、勝手にって言ってもいいです。憐れみを抱いて愛して良くしようと 思われる方で、理由はないんです。相手に対、相手がこうしたからって理由がない。ただ好きなんです。わかりやすいでしょ、人間的な言い方してるけど、ただ好きなんです。いやいや、なんか私になんか気に入られるところ、いやないんです。むしろ嫌われるところいっぱいあるんです。なんだけど好きなんです。これが恵みの定義です。なのでその恵みによって変えられた私たちが応答してご自分、神に捧げていくということ、でこれが神が喜ばれることなんですね。何か自分にしてもらえたから神が喜んでいるのではなくて、捧げる私たちが神の祝福の中にいるから、それで喜んでいるんですね、神様が。これ、ね、親子関係で、愛する親ですね、この父と子の関係で考えたら簡単ですね。父が子を愛するときに、子が立派に育ったらそれは嬉しいけど、それは子供がそのような幸せを手にしてるから嬉しいんであって、自分に何かしてもらえたから嬉しいんじゃないでしょ。今わかりますよね。どうですか皆さん、お父さん、なんか子供がね、こう立派な人間になったらそれは誇りに思いますよ。でもそれはその子供が幸せになってるから嬉しいんであって、自分に何かしてもらえるからって言って嬉しいわけじゃないでしょ。子供だっていう理由だけで嬉しいんですよ、喜んでるんですよ。愛ってそういうものですね。でましてや父なる神はそういうお方なんですね。で私たちがしかしそのように自分の行動にこだわっていくのは罪から来てるっていうことを知ってください。アダムが罪を犯した後で初めに行った行動覚えてますか。イチジクの木の葉によって自分の恥を隠すことでした。自分が自分の負い目を隠そうとする、救おうとしたのが罪の結果の初めの行動なんです。 でもそれは無駄な努力で、神が園の中を歩かれたら恐ろしくなって自分自身をどっか隠れるところにいたわけですよね。隠したんです。これが罪人の姿で、自分のことにこだわっていくっていうのは罪から来ています。実は自分で自分を救おうとしているっていうところから来てるんです。それなのでエペソ人への手紙、エペソ書の全体にある順番に注目するといいんですが、これからじっくり見ていきますが、いいですか。神がキリストにあってしてくださったことっていうのがもうそればっかりです。で特に1章から3章はそれしかありません。4章で初めて召された者として召しにふさわしく歩みなさいってあるんです。つまり主がしてくださったことに対して応答として歩みなさいということなんです。なので、この自分がどうすればいいのか、どうしていくのかということにしか関心がない人、道徳的な人はですね、1章から3章を読むのが非常に苦痛でしょう。理解ができないと思います。で4章以降で例えば互いに愛し、親切にしていきなさいとか、親を敬いなさいとかですね、夫婦関係のこととかいろいろ出てきますから、そうだね、よくわかる、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、こうああしなきゃいけないって言って、でそれがクリスチャン生活だと思ってるじゃないですか。でもちろんそれ一部ですよ。でもそれは1章から3章があって初めてあるんですよ。で1章から3章見て、なんだか難しいな、ここ難しいな、なんかよくわかんねえなって、ここが結局自分が何をするのかとしか考えてなくて、そして結局信仰生活が自分が何かしたから神様が今喜んでるだろうっていいことを知ったらね、で失敗したら神様は怒ってるって、でこれ偶像礼拝につながっていくんですよ。そして罪の原因があるからそういうふうな考え方になってしまっているわけなんです。でこういうエペソ書の順番っていうのは実は聖書全体の順番でもあります。一章の一節みんなで言ってみましょうか。もう暗記してますよね。最初なんていう言葉ですか。はじめにです。でその次は神は、はい次、天と地を、天地を創造した。主語誰でした。神ですよ。 で神はこうした、神はこうした、神はこうした。神が人を作って、だから人のためにしてくださった。神がしてくださったことが初めに出てきて、前面に出てきて、そして人が応答していくということなんですね。だから私たちが人の神のためにすることは、まず神が初めに人のためにしてくださっていくということなんです。だから私たちはですね、まあ、奴隷根性というか刷り込まれてしまっている、こうしてするから神がこうしてくださるというこの考え方をですね、粉砕しない、難しいことなく強い言葉使ってるけど、こう粉砕しないとダメですね。取り除かないとダメですね。いつも言ってるでしょ、恵みを知るために日本語で何がいいかなっていつもいい加減になる、ね、いい加減になったらいい加減になるというのは、くだね、おやじ劇ですけども、あとはずうずうしいとかですね。まあ、大胆という言葉をわざと私もっとちょっとね、こう心に残るためにずうずうしいという言葉を使うんですよね。でこういうふうに、なっていかなきゃいけない。で私が、まあ恵みの体験をですね、まあ、本当に恵みによって成長するって本当に少しずつなんですけども、まあ、恵みの体験として強烈に覚えているのはですね、そして育てられたのは宣教会議においてでした。宣教会議、カルバリチャペルのね、ミッションズカンファレンス、カリフォルニアで あるんですけれども、で初めに行った時にですね、本当にファーストセッション、最初のセッション、最初の、こう出てきたのがチャックだった、チャックスミスだったんですよ、パスタチャックね。でちょっと怖かった、なんて言われるかなって。ねえ、こうやってんだけどさ、なんかちゃんね、救われてる人もほとんど出てこなくて、あんまり出てこないからさ、なんか祈りが足りないとかさ、でこんなことしてるからうまくいってないのかなとかって、もう説教団から怒られるかなと、こういうふうに、まあちょっと劣等感を持って、ね、だって他の国からいろんなところ来るわけじゃないですか。そしてなんか自分はチャッチクさ、なんかやっててさ、一生懸命なんか拙い、こうちょっとしょぼいトラクト作ってさ、こう家々にこう投函して、でも人が来てもさ、またなんかいなくなってとかさ、ほとんどもう救われるっていうのもなかったし、何かなと思ったらね、チャックはね、第2コリントの1章から慰めの神について話しました。そしてあなた方を苦しみを神は知っておられると、であなた方を慰めることができるんだと、慰められて、それ以来ですね、チャックから始まってもずっとみんなが慰めることがあっても努力が足りないと怒られることは一切なかったです。むしろ宣教の現場にいて帰ってきている、まあいわゆる戦いの中で、こう戦争の中でね、兵士が帰ってきて、まあちょっと負傷もしてるとかね、疲れてるとかっていう人たちを慰労するっていう言葉あるじゃないですか。この慰めと励ましですね。でそして自分が本当にダメだって思ってる時に神が働いてくださったっていう証ですね。で話を聞いてるとですね、日本だけが特別ではなくて、世界中がね大変なんですよ。とか例えばフランスって皆さん知ってます、どれだけクリスチャンがいるか。例えばですよ、であんまりこうフランスって言ったら、ね、別にキリスト教の国じゃんとかって思うじゃないですか。でこう言ったんですよ、福音的なクリスチャンは 1% 以下ですって言ってましたね、宣教師。ほらみんなびっくりしたでしょ、ほらびっくりしたでしょ、びっくりしたでしょ、びっくりしたでしょ、イエーイで励まされるんですよ日本と同じじゃんってね。でそれぞれの国が大変なんですよ、それなりに。でボワーって救われてるっていう話ももちろん聞きます、聞くんですけれども、やはりみんなが慰めが必要なんですね。で賛美をしてる時も、賛美をしてる歌詞がですね、神がこうしてくださった、神がこういうキリストにある技を行ってくださった、でこうやって賛美をしていくんですね。だから私はその恵みの中で育っていきました。でずうずうしくなったんです。で何度もその選挙会議行ってですね、ある時にコスタメサの選挙担当のジョン、パスタジョンからですね、ジョンさんから話してくれ、分かち合ってくれないかって言ったんですね。で私が、まあ、拙い英語で話したんですよ。でみんなにこういろいろ言われると、日本って大変なところですよねとかって、日本
みんな知ってんだよね、日本が大変だってね。何言って、もうやめてくださいって僕言ったんです、 みんなの前でね。楽しんでんだからって、私すごいよって日本はって、で威張ったんです。でみんな励まされたって言ってたけど、ずうずうしくなったんですよ、簡単に言うと。主にあって威張ってるんです。だから主にあって誇ってるって言った方がいいね、威張るっていうかね、恵みなんですよね。主がこうしてくださってる、主の働きなんです。そして神は必ず自分ではないことをしてくださる、自分がやってるっても絶対に言えないことを行ってくださっていることを見ることができるんですよね。でこれがこの神を褒めたたえますっていうのは、これ自然に出てくるわけですよ。だからなんか神を褒めたたえないといけないじゃなくて、褒めたたえるんですよね。なぜかって言ったら祝福してくださったから。で次に祝福の内容です。次の祝福の内容は、神はキリストにあってと書いてあります。キリストにある祝福なんです。エペソの手紙、エペソ人への手紙は、父が行われることによって、父なる神はね、キリストにある祝福を書いてます。いいですか、これね、4節見てください。今度ね、すなわち神はこれを読んでいくとですね、この方にあってって書いてあるでしょ、キリストにあってですよ。で次5節見てください。私たちはキリストイエスキリストによってって書いてます。で6節は、この愛する方にあって、これキリストにあってですね。7節、このキリストにあって。9節、キリストにあって。10節もキリストにあって。11節もまたキリストにあって。12節にキリストに望みを置いている。13節、このキリストにあって。キリストから離れたところに神の祝福はないっていうか、パウロはそう書いてるんです。で私がこう、まあ、聖書を通読し始めて、でこのエペソ書とか読むときにですね、特にパウロの手紙を読むときに、なんかパウロっていややこしい言い方してるなって、もうなんかキリストとかキリストにあってと、もう分かったからいいよって、もう神様の祝福だでいいじゃんって、難しいなこの人とかと思ったんですよ。でも自分自身がキリストにあってって言い続けるんだよね、このずっとね信仰生活長くなってから。キリストから離れることはできない。でなんでかって言ったら、この方にこそ命があるからですね。ペテロが告白しました。ヨハネの6章の68節で、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っていますと。だあなたから離れたらこの永遠の命はないと言ったんですね。そして、第1ヨハネの5章の11節で、ヨハネがこう言ってます。その証は、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が巫女のうちにあるということですと。巫女のうちに命があって、この方から離れては何もないわけなんです。だからキリストのうちになんです。で皆さん、モルモン教徒の人と話したことあるでしょうかね。ないですかね、話したことある人。いいね、はい。で私ですね、ハワイに旅行に一度だけ行ったことあるんですけど、オアフ島にポリネシア文化センターというのがあるんです。でそしてね、もうハワイに住んでる人はもうすぐに、あーはーはーはー、よく知ってるよって、もうね有名な観光地で、で私たち何も知らなかったんですけども、なんかちょっとずつ変だなと思ってたんですね。食前に祈りましょうとか何だかっていうことまで言って祈りも捧げられて、でもイエスキリストって言ってて、何なんだろうって、モルモン教の施設なんですよ。でそこでなんかあのお土産とかこう売るところがあってですね、で日本語で話しかけてきた人がいたんですね。で私は宣教師だったんですってこう言うんですよ。おーって最初思ったんですよ。あでもあモルモン教の宣教師だって分かったんですが、でそこでですね、彼がこう言ったんですね。英語に切り替えて、私が英語話せるって分かったので、 Japanese need good people ってね、日本人は良い人が必要だってこう言ったんです。良い人が必要だって、何言ってんのかなと思って、 Japanese don't need good people, Japanese need Jesus ってこう言ったんです。私がイエス様が必要でしょって、いい人が必要じゃないですよ、まあ、いい人たくさんいますよ、俺よりいい人たくさんいるもんだって日本にイエス様が必要だって言ったら、ちょっとびっくりしてましたね。
で、ここにあるんですね。何かいいものを見つけようとイエス様以外のところにしたって、これ例えば愛がもっと必要ですって言ってるのはイエス様がもっと必要なんですよ。だってイエス様に愛があるんだから。平安がもっと必要だって言ったらイエス様がもっと必要なんですよ。だってイエス様が平安だから、平和だから、キリストこそが平和なんですよ。そして忍耐がもっと必要だってのはイエス様がもっと必要なんですよ。イエス・キリストこそが忍耐の神だからですね。この方に全ての全てがあるんです。この方が全てなんですですね。だからあのヨハネによる福音書をよく読むとですね、私がそれですっていうことをしょっちゅう話してます。例えばマルタがラザロが死んだことについて、終わりの日に兄弟よみがえらせてくださると信じてるって言ったんだけど、私が命でよみがえりなんだよって言ったんです。だからなんか人ごとのようにこうイエス様と違うところでよみがえりがあるって言ったんだけど、私が命なんだよ、よみがえりですよと。あと群衆が天からのパンをくださいってね言ったら、私が天から来た命のパンですよって。こうイエス様に命がある、イエス様なんですね。だからキリストにある祝福なんですね。で、次の特徴、祝福の特徴は霊的な祝福ですね。物質的な祝福よりも目に見えない霊についての祝福なんです。で、今話した私が命のパンですとこうイエス様が言われた時に、その続きとして、ヨハネの6章の35節でこう言われました。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと。物理的なパンだったら食べたら腹減りますですね。あのサマリアの女に対してもこの井戸から水を飲んだらまた乾きますって言いますね。でまたそう乾いてしまう、飢えてしまう、腹が減ってしまうのが物理的な祝福であります。しかし決して飢えることも乾くこともないというのが霊的祝福の醍醐味なんです。物が溢れている時どうして私たちが虚しさを感じるかって言ったら、物によって神にしか埋められない空洞を埋めることはできないからです。その虚しさを埋めるためにそれを物で埋めようとしていけばしていくほどもっと欲しくなるわけですね。例えばある人は金儲けに走り、ある人は異性との付き合いに走り、いろんなものを求めて行っても埋まらないので、さらに求めていくわけで、霊的祝福は違います。イエス様は決して飢え乾くことがないと今言われた通りですが、御霊によるものは尽きることがないんです。一時的な安らぎではなくて、どんなことがあっても変わらない平安を与えます。目に見える世界では例えば、ね、あの相手男性がどこまで愛されるかどうかわからないという不安がつきものですけれども、霊的祝福の中ではいつまでも変わらない愛があるんです。どれだけ私たち神様の愛を疑いますか、ね、本当にこんなことやって神様愛してくれてるのかってなるでしょ。でも主の慈しみは尽きることがない、それは日ごとに新しいって書いてます。で喜びもですね、時に騒いだり笑ったりしてもその後に虚しさや悲しみがやってくる。しかし主にある喜びは状況にかかわらずこの抱いていることができるんですね。でそして、もう一つ最後の特徴が天上にある祝福なんです。見てくださいね、この天上にある全ての霊的祝福をもってということです、はい、地上にある祝福に対して天における祝福何が違うでしょうか。天地は過ぎ去る、天地というのはこれ言ってる物理的な天地ですね、は過ぎ去るというのが、大きな違いですね。イエス様は天と地は過ぎ去るけども私の言葉は決して過ぎ去ることはないとありまして、黙示録を見ますと天と地が過ぎ去ってそこには大きな裁きの座がありますけれども、それが終わったら新しい天と新しい地ができるということで、天は決して過ぎ去らない、いつまでも残るわけです。 地上のものは朽ちるし腐るし消え去っていきます。イエス様が言われました。マタイの6章の19節、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が、壁に穴を開けて盗むこともありませんと。でペテロが第一の手紙で一章の4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられていますと。この大きな違いがあって、エペソの人たちの信仰は財産として今にまで続いてるんです。キリスト者ではないエペソの人たちの財産、今どこにありますか？まあ世界遺産になってるからね。今トルコ旅行行ったら行けますよ。エペソは主要な観光地ですよね。でもそこの観光地には石だけが、石が積み上がったものしかありません。考古学者が一生懸命それを修復して少しは復元してますけれども、先ほど修法で見せているようなものでは全くなく、まあ、いわゆる、なんだ、廃墟ですよ。しかし信仰はどうですか？彼らの信仰はどうですか？今の私たちを生かしてるじゃないですか。当時の彼らはそうじゃないですよ。でもう一つ修法の中で下の方で示したもの、これ実は、この、ショッピングストリートのところに書いてある落書きなんです。まあこれちょっと違うところから撮ったかもしれませんけども、このね、文字のところじゃなくて、この右側の方ですね。こう車輪、車輪の自転車の車輪というか馬車みたいになってる、この丸があって、そしてこう縦が、縦と横があって、そして斜めもこう書いてある。でこれが書いてあるんです。でこれね、エペソだけではなく、ピシディアのアンティオキアでも見かけたな。こう落書きが書かれていて、これをクリスチャンのグラフィティ、落書きと呼ばれます。これ暗号なんです。暗号、説明いきましたが、これね、イエスクリスト、クリストス、テオイ、なんだっけな、次はフヨースかな、そして、ソーテールっていうのかな、はい、イエス・キリスト・神・子・救世主っていう、このギリシャ語なんですけれども、その頭文字がこのマークに隠されているんですね。最初の頭文字がこの I みたい、頭文字だ、頭文字、こう I ってこう書くことができるんですよ、こうやって I で、次に X みたいになってるでしょ、これがこう X で見ることができる。で次にこういう丸があって、この真ん中にあるこのアルファベット、ギリシャ語のアルファベットですよね、これができる。そして、Y みたいに書いてあるやつ、これ Y じゃないんです、実際 Y じゃないんですけど、こう Y できるでしょ。そしてなんか Z の逆みたいなやつもこういうふうにできるんですよ。全部この中にアルファベットが、ギリシャ語のアルファベットの頭文字が、頭文字が入っているんですね。でこれを頭文字だけ見るとイクサスって言って、赤白文字をイクサス、イクスースっていうの、イクサスで、これ魚って意味なんです。だから魚のマークって見ることあるでしょ、クリスチャンで。あれはここから来てるんです。イエス・キリストは神の子キリストという告白を、その、頭文字だけ取って、そして魚っていうのが、頭頭文字だけ取って、もうちょっともう分かったから、もうみんな分かってない頭文字だけ取って、それで魚っていうのができてるんです。でね、なんで暗号にしてるか分かりますか？落書きにしてるか分かりますか？今でこそね、私たちもあんまりもう人に目に留められないけれども、カルバリーチャペルロゴストークの看板ありますけど、看板出せないんですよ、迫害受けてるから。そうやって分かるものには分かるというマークをつけてます。だから十字架というのはあくまでも国教化されたキリスト教が十字架を使い始めたのであって、そのいわゆる、 迫害下にあるクリスチャンはそんなことできなかったんです。だから飛んでいる町で、まあ、結構飛んだ生活している人というよりも結構困難を受けている人いたんじゃないかなと思いますよね。そんないい生活してないっていうか、まあ、あのローマの社会がやっぱりこの階級の社会的なところがあって、やっぱりこう実際の庶民っていうのはこう結構ね、あの大変な生活していたっていうのも記録に残ってますけれども、結構大変だったと思います。その中でパウロがしかも自分自身が牢屋の中に入っているという状況の中で、これほどあなた方は祝福されてますよとこう言ってですね、信仰によって富んでいる、何の富なのか、信仰による富、霊的な祝福、そして天上における祝福で、いつまでも残るもので、自分も完全に満たされることができるものでは提供できないものを、この祝福としてキリストにあってですね、抱いていたので、彼らは、まあ世の中の人から見たら、そのエペソの人から見たら信じられなかったと思いますよね。困難の中にいても喜びがある、困難の中にあっても愛がある。知ってます？このローマの時代にも疫病、いわゆる感染病じゃですよね、流行ったことがあるんですよ。でものすごい流行って、ローマの町はもう本当に廃墟と化してしまうぐらいみんなが逃げていったんです。で収まったかなと、集団免疫できたんでしょうね、まあ、多くの人がバタバタ死んでって、取り残された人たちがいるんです。そうやってかかってしまった人がいるでしょ。戻ってきたらほとんどがクリスチャンになってました。なんでか分かりますか？死ぬことを厭わずに復活の信仰を持って看病してったんです。クリスチャンが残って看病を受けた人たち、イエス様の愛を知ってるでしょ。戻ってきたらほとんどがクリスチャンだったんです。これが天上にある霊的祝福を持ってキリストにあって、キリストが雷病人に触れてくれた、そして癒された、そのことによって本当にこうキリスト教が広まっていったという先輩の証があるんですね。先輩の証がですね。で私たちもこの日本にあって生きづらさを感じています、ね、感じていると思いますね。まあ、当たり前ですよ。だってクリスチャンとして生きるのって、ここ日曜の礼拝にここ出てくること自体が忙しい、この東京の社会でさ、やっぱかなりの決断が必要ですよね。普通にしてたら来れないですよ、うん、本当に皆さんが主は祝福してくださってます。そして今ここで本当に来たいと思ってるのは、皆さんが神様から祝福されたことを知ってるから来れるんですよね。来れてます。でこのことをね、午後にじっくりと見ていきましょう。どういうふうになってるのかってね、神様のご計画がですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、これから私たちまた賛美を捧げます。どうぞお受け取りください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。